ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, listener 皆さん。今日2019年9月8日、日曜日は私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア政府とマレーシア政府は漁業協力を強化することに同意することについてお伝えします。インドネシア政府とマレーシアは漁業分野での協力を強化することに同意しています。これは9月5日木曜日に公式声明でマレーシアのダト・サラフディン・ビン・アユブ農業産業大臣の訪問を受けた翌日に海洋水産省の研究人事部長シャリフ・ウィジャヤ・シーが語ったものです。シャリフ・ウィジャヤ・シーはこれまでに確立された協力は魚の窃盗または違法で無報告の無規制または IUU 漁業の撲滅に向けられてきたと述べました。また両国は国間の協力により人材の能力を高めることが重要であると考えていると述べました。それでは次のニュースです。農業省はインドネシアの経済外交を改善するための戦略に関連するセミナーを開催することについてお伝えします。外務省の政策研究開発庁は木曜日にバリ島のヌサドゥアで太平洋同盟によるインドネシアの経済外交を改善するための戦略をテーマにした国際セミナーを開催しました。外務省の政策研究開発庁からのプレスリリースは、セミナーには太平洋同盟の加盟国、すなわちチリ、コロンビア、メキシコ、ペルー及び潜在的な準加盟国、すなわちオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、シンガポールの大使が出席したと述べました。セミナーの背景は、現在世界経済で7位にランクされている太平洋同盟が2020年に5位にランクされると推定されていることです。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、第4世代産業のロードマップの加速を命じることについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、第4世代産業のロードマップの加速化を促進するための画期的な手段を命じました。ジョコ・ウィドド大統領は、9月3日火曜日にジャカルタの大統領事務所で、この限られた会議は、急速な世界的な変化、特に第4世代産業革命の到来に対処するための収束がより明確で測定可能で統合され 強力な産業国に向かうことを目的とした実施報告を聞くことを目的としたと述べました。大統領は、インドネシアは大胆に変化し、大胆に様々な費用と画期的な手段を行うべきだと述べました。大統領は、第4世代産業の最初の実施のために、インドネシアは5つの製造部門、それは食品及び飲料産業、繊維及び医療品産業、自動車産業、化学産業及び電子産業に焦点を当てると述べました。それでは最後のニュースです。技術評価応用機関は、プナジャンパセルウタラクーのテクノパーク復活を望むことについてお伝えします。技術評価応用機関のハマン・リザ局長は、4年前に建設プロセスを停止した後、インドネシアの新しい首都の候補であるプナジャンパセルウタラの海上及び海洋テクノパークの開発を復活させようと述べました。これは火曜日にジャカルタの技術評価応用機関の電気自動車ジャンボリーの閉会式が行われた後、ハマムリザ局長が語ったものです。彼は首都の生態系には技術革新を実施できる地域がなければならないため、海洋テクノパーク開発が重要だと述べました。海洋産業テクノパークは経済成長の推進力となりうる技術ベースの企業の成長が期待されています。ハマムリザ局長は、テクノパーク地域はイノベーションエコシステムのすべてのコンポーネントをつなぐ必要があると付け加えました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は規制を修正して投資を誘致することについてお伝えします。世界経済の低迷に直面した場合の予測装置として、ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアへの投資を妨げる規制の目録を労働閣僚に命じました。この命令は、大統領が9月4日水曜日にジャカルタ大統領事務所で世界経済の発展を見据えた限られた会議を開いた時に行われました。大統領は経済規制大臣が禁止規制の目録を作成するための1週間の期限を設けました。世界銀行からインドネシアに提出されたメモから、大統領は貿易 戦争の結果として2ヶ月前に中国を去った33社がインドネシアに入らなかったと述べました。アメリカ企業はすべて他の国、すなわちベトナムより23社、マレーシア、タイ、カンボジアよりも10社を好んでいます。大統領は2017年にも例を挙げて73社が移転を選択し、43社をベトナムに、11社をタイとフィリピンに、次の10社がインドネシアに移転することを選択しました。大統領の命令をフォローアップするためにダルミナスティオン大臣は、不必要な規制を即座に削減すると述べました。規制は大臣の規制、大統領の規制、さらに法律の形を取ることができます。1週間から2ヶ月以内に、小機関はビジネスライセンスに関連して不必要な規制も特定します。インドネシアの経済革命センターのピーター・アブドゥラ氏は政府の努力を評価しました。しかし彼によると、これはこれまで投資を妨げてきた問題を解決するのに十分ではありません。彼は投資を妨げる要因は規制だけではないと述べました。政府の不整合の形、中央及び地域の調整の問題です。ピーター氏は、投資家の関心を引くために、規制の削減に加えて、中央政府と地方政府間の政策の調整と一貫性に取り組む必要があると付け加えました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1954年9月8日に、東南アジア条約機構またはシアトが設立されたことから始めます。東南アジア条約機構は1954年9月8日にフィリピンのマニラで証明された集団防衛のための国際組織です。正式なシアト機関は1955年2月にバンコクで開催された条約パートナー会議で設立されました。この組織は東南アジアにおける共産主義のさらなる発展を阻止するために設立されました。組織の本部はタイ王国のバンコクにあります。シアトは1977年6月30日に解散しました。最後のシアトのメンバーは、オーストラリア、フランス、ニュージーランド、タイ、パキスタン、フィリピン、イギリスとアメリカでした。次は1967年9月8日に国際識字デイが初めて祝われたことについてです。毎年9月8日に祝われる国際識字デイは、1965年11月17日にユネスコによって発表された日であり、すべての人間、地域社会及び社会にとっての識字の重要性を維持するための思い出させるためです。毎年ユネスコは国際社会に常に学習活動に参加することを呼びかけています。国際識字デイは世界中のすべての国で祝われています。約7億7500万人もの成人が読み書きができず、その3分の2は女性です。そして約7070万人の子どもたちが学校を通っておらず、残りの子どもたちは学校から 追放されるか中退されたことが経験しました。最後は1991年9月8日に北マケドニア共和国が独立したことについてです。北マケドニアは南ヨーロッパのバルカン半島にある国です。この国は北側がセルビアとコソボ、西側がアルバニア、南側がギリシャ、東側がブルガリアに接しています。マケドニアは1991年9月8日に独立を祝い、独立を得るためまたはユーゴスラフィア連邦を形成し続けるために国民投票が行われた後、独立記念日と名付けられました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はバラスワラのグナマヌシアでした。インドネシアより世界を届けしているフォイスオブインドネシアです。今回はインドネシアがアジア卓球選手権を開催することについてお伝えします。インドネシアは2019年9月15日から22日までジョグジャカルタのササナ・アモン・ラガで第24回ITTF アジア卓球選手権という卓球アジア選手権を開催する予定です。このイベントは36カ国の卓球選手が5つのグループに分けて盛り上げます。この大会で参加する予定の国はアフガニスタン、バーレーン、バングラデシュ、中国、台湾、北朝鮮、香港、インド、インドネシア、イラン、イラク、日本、ヨルダン、カザフスタン、韓国、クウェート、キルギスタン、レバノン、マカオ、マレーシア、モルディブ、モンゴル、ネパール、オマーン、パキスタン、パレスチナ、フィリピン、カタール、サウジアラビア、シンガポール、スリランカ、タイ、トルクメニスタン、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、イエメンなどです。インドネシア卓球協会の会長であるウルゴセノ氏は、インドネシアがこのイベントの開催地になると楽観的だと述べました。彼は、インドネシアの成功を振り返り、2018年のアジア競技大会を開催しました。そのうちの一つは卓球でした。9月2日にジャカルタで開催された記者会見で、ウルゴセノ氏は、37年間の国際競争であったアジア選手権は、インドネシアでしか開催できないと述べました。彼によると、この大会、通じてインドネシアは特に卓球において世界のスポットライトになります。そして国全体の観光産業を将来します。ホスト国としてインドネシアは10人の男性と女性の選手を出場する予定です。アジア選手権で明らかにされた選手に関してウルゴセノ氏はいくつかの国が若い選手を使用していると付け加えました。そのため、シニア選手は出場しません。したがって、インドネシアは同じことを行います。若い選手が将来の卓球で最高のパフォーマンスを発揮できることを期待しています。ウルゴセノ氏によると、オリンピックの資格についてはインドネシアがスロットを獲得できることを望んでいると述べました。明示的にではありませんが、彼は選手のための金メダルの目的を設定しました。その理由は、送られた選手は経験を積む若い選手からです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
semakin dalamku jatuh kepadamu.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はリニーの Crazy Over You でした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバユワンギにあるタブハン島をご紹介します。リスナーの皆さん、タブハン島はバリ海峡の真ん中にあります。この島の名前は、ここの吹く風の音がうるさくてインドネシアの楽器タブハンの音のように聞こえるので、タブハン島に名付けられます。この島は無人島です。しかしこの島は綺麗な景色を持っていますので、観光地としてのポテンシャルがとても高いです。リスナーの皆さん、タブハン島のビーチはその辺にある島のビーチと違っています。バリの西海岸とバニュワンギの東海岸のバリ海峡の
海岸線に沿った砂の色は一般的に暗いですが、タブハン島には白い砂があります。それに加えて水も非常に透明です。白い砂浜、透明な海、さまざまな形のサンゴ礁がタブハン島に訪れる訪問者をその美しさで魅了します。波の音とビーチのそよ風と相まって、この場所は街のノイズから離れて平和で静かなところを求めている人に本当に適しています。このタブハンビーチでは日光浴、ビーチでの水泳、スキューバダイビングやスノーケリングを楽しんだり、アクティビティを楽しんだり、エクゾチックな水上を楽しむことができます。さらにこのタブハン島の豊かな動植物を楽しむこともできます。タブハン島の海岸の水の色は生物層の種類と海の深さに応じて白、緑、青の水の色劣化に分けられます。浅いビーチの透明な色は下が白い砂、緑の色が適度な深さのビーチ、そしてサーがサンゴ礁と海藻であるためです。その下にはさまざまな種類のサンゴ礁があるので、十分な深さの水に青色です。タブハン島へ行くための唯一な交通手段は船を使うことです。カンペイビーチからタブハン島までは約25分から30分ぐらいかかります。船をレンタルするには最大収容人数は12人で、そして値段は30万ルピアから50万ルピアです。適切な時間は朝です。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
biarkan waktu. Bila kau berada di dekatku, bunga cinta bermekaran dalam jiwaku. Kan ku petik satu untukmu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Ku percayakan seluruh hatiku padamu, kasihku.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はアデラの「Lebih Indah」でした。インドネシアより世界へ届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日は国立イスラム大学スナンカリジャガ・ジョギジャカルタは産業革命 4.0 の会議を開催しました。スナンカリジャガ大学は社会科学と人文科学に関する国際会議を開催しました。今年の会議のテーマは 4.0 革命、宗教、アイデンティティ、そして社会的変容です。この会議は2019年6月25日から27日にかけて開催されていました。このイベントはインドネシアで初めて行われた会議です。いくつかの国からの参加者が参加しました。イベントの委員会 の会長ファジャイクバルによると、このフォーラムはスナンカリジャカ大学社会科学人文学部で最初に開催され、参加者がいい反応を持って毎年続ける予定と述べました。インド、トルコ、フィリピン、シンガポール、インドネシアなどいくつかの国から来た参加者が何百人もいました。合計120名の参加者がそれぞれの国からの研究結果を発表しました。この法学部の研究プログラムの下で3つのサブテーマ、すなわち社会学、コミュニケーションと心理学に分散されます。このイベントは国際社会で評判を築くための勢いです。教員や大学がどの程度優れているかを関わらず、他のキャンパスとどのようにコラボレーションを構築するかによって異なります。大学の学長によると、シンガポール、フィリピン、アメリカ、インドネシアなどの様々な国からの講演者を招きたいんです。このイベントのために講師、学生、卒業生が全部協力してイベントを行います。産業革命 4.0 のテーマを勉強することが重要です。なぜなら、国と国民としてインドネシア人は産業革命 4.0 に直面するために、まだもっと成熟した準備が必要だからです。この国際会議を通じて産業革命に関連する問題や課題に取り組むことができるように、それが社会に理解を提供することが期待されます。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はマリオン・ジョラの So In Love でした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
皆の皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの歌オフカシヒについて話しています。この歌は2000年にサンディという歌手のおかげで人気になったことがあります。その前、オフカシヒは1999年でザ・グルーフのバンドメンバーと有名な作曲家リーカ・ロスランに作曲されました。その時、リーカ・ロスランはT2 のメンバー、ティビと一緒にこの歌を歌いました。ティビの元気な声で、この歌は聞きやすく元気な歌になります。リスナーの皆さん、次はレイカ・ロスランとティビの歌、オフカシヒを聴いてください。
masih biru, tatapan matamu sehangat yang dulu. Namun tiada kata yang terucap, dirimu dan diriku untuk selamanya.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。